ハレルヤー。
一緒に感謝します。私小さいですけど見えますか大丈夫ですか大変丁寧なご紹介を大川先生また司会の方からいただきました。感謝であります。ハンガーゼロ飢餓対策機構の今総主事をしております近藤隆と申します。私は一信徒であります、まあ、もっと言うならば高校中退から始まってそれ以来いわゆる学歴はゼロのハンガーゼロじゃなくて学歴ゼロの人間でありますけれども、しかし神様にあってはこんなものも神様は石ころからでもイスラエルを起こす方用いてくださるっていうそういう証になればと思って臆することなくこうして講談にも立たせていました。今日は感謝であります。短い時間でありますけれども、2つの意味で私は今日本当に感謝します。1つは大川先生おっしゃってくださったように私はいろんなところで実はこっそりと私は大川先生の隠し孫ですって言ってですねどういう意味ですかっていうところから証しをする、まあ、今先生おっしゃってくださった通り先生が救われた方が牧師となりその方から私はまた救われたので三代目というんですかね、私にとってみれば信仰のおじい様で失礼ですけどもあるということを話すんですけども、そこにこの教会に帰ってくるのはちょうど鮭が川をねふるさとに戻ってくるみたいな、今日この教会でこうして話ができるのはまさに私はそんな鮭になったような一つは気持ちであり感謝でありますし、もう一つは昨年このところでもお祈りをいただいたと聞きました。アフリカのザンビアというところで大動脈解離という大変医者からはもう 90% 以上の死亡率ですと言われた、どうして生きているのぐらいなことを後から言われました。それは本当に多くの方がイエスの名によって取りなし祈ってくださった、その祈りの力、それを聞いてくださった神様、あとはもう一つは保険にちゃんと入っておいてよかったなって、海外で病気したら大変ですよ皆さん、後で話しますけども何百万どころじゃないお金が今回もかかりましたけども、それを本当に本当に神様の憐れみちゃんと海外保険に入っておいたからよかったんですけども、一切それが許されたってこと、この3つのことを覚えて感謝する。また今日はこの場で本当にお祈りをいただいたお一人お一人に心より感謝な、神様は生きておられる、イエスの名による祈りは必ず聞き届けられる、我々の栄光とか我々の力でも何でもない神様のご栄光のためにイエス様があるだけ命を十字架で捨てて我々の知って流してくださった、その十字架の道からにより流された血潮にその皆により我々が祈るときにそれは神が聞いてくださる、本当にそのことを心から今日感謝して明かしたいと思います。短くお祈りさせてください。天の父よ、今日こうして明かしができることを感謝いたします。どうぞ主よ、このものは本当に愚かな足りないものです、また汚れたものです。どうぞあなたが握りしめてくださり、ただただあなたのご栄光を表すことができますように、語ることができますように、汚れた者の唇を清め導いてください。しもべも聞きます。どうぞあなたご自身が今日このところでお語りくださることをよろしくお願い申し上げます。感謝しイエスの御名によって初めにあたりお祈りいたします。アーメン。スライドの方が映りますか。はい、先ほどお読みいただいた詩編の118編のこれは1節、また最後の29節にも同じ言葉で始まって同じ言葉で終わってます。正式には私はこれは新改訳ですけども、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、この言葉が最初にあって最後の29節にも全く同じ言葉、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでとあるんですね。本当に我々の人生、生まれてくる時も主に感謝せよって言ってこの通りに生まれてきて、また生涯を閉じる最後の最後もこの同じ言葉を持って主を賛美しつつ終わりの時を迎えれたらこんな幸いなことはない、本当に生涯を表しているような聖書の歌詞ではないかなと思いますし、あとではまた明かしますが、大変なその病気を負って、辛い、私は今まで割と今65なんですけども、これまで大病せず生きてまいりました。元気に先頭と走ってどこまででも真っ先に出かけていくような、自分はそういうことを神様が語られた人間だと思ってました。しかし今回本当に生きるか死ぬかの病を終えて初めて本当に苦しんでる病気で病院でもう夜が長くて長くて耐えられないようなそういう生活してらっしゃる方の気持ちとか自分自身のこととして今回経験させていただきました。振り返って思うなら本当に感謝な恵みでありました。そのこともこの証し、この後証してきました。次スライドちょっと見せてもらっていいですか。 はい、これちょっと変なお医者さんとかだったらよくわかると思いますけども、大動脈解離って皆さん、なんか聞いたことあるけど、どんな病気なんだろうなと思いますよね。あの心臓から出て、この図がちょっと分かりにくいかもしれないけども、心臓は隠してあります。心臓から出てすぐの太い血管が皆さんにもあります。3センチから5センチぐらいの 4、5センチの血管がずっとぐるっと回って、腰を越えて足首まで最後行ってるんですね。これが大動脈であります。でこれの血管の中で血がもうぐちゃぐちゃに、というか血管がですねぐちゃぐちゃになって、動脈瘤とかいうと硬いものをイメージするかもしれません。そうじゃないらしいです。柔らかくてその代わりもぐちゃぐちゃで、それが詰まってしまう大動脈解離という4タイプあって、私はこのスタンフォード A の土米期1型というですね、一番重い、それこそ 90% その日か、いやまあよく持って 4、5 日でしょうと、で亡くなる病気だと、そういうタイプのあなたの場合はそうでしたよと言われましたが、本当に思いがけの何の前触れもなくですね、夜眠ってもう時差がありますから夜中の1時ぐらいでしたね、もうそろそろ寝ようかな、アフリカのザンビアという国、これハンガーゼロで訪ねた国であったわけですけども、1週間の旅の最初の日で、着いてすぐの夜で、まあ何事もなくこれで1週間始まるなってんで寝ようとした瞬間にもうドーンと胸というか背中というかですね、叩かれるような経験、それが始まりました。次のスライドちょっと見せてもらえますか。はい、アフリカに行って帰ってくるというだけといえばだけだったんですが、本当に生きて帰ってこれるだろうか。この病のことが発覚してからですね、28,000キロというのは地球の半周以上であります。の本当に生きるか死ぬか、明日はどうなるかわからないっていう、そんな旅を結果的には45日間ぐらいでしょうかね、1週間の予定が長くなってしまいましたけども、次のスライドお願いします。これは救急車ならぬ救急飛行機ですね。アフリカのザンビアではもうこれは手に負えない大変な病だってことが発覚して、どうする、一番近くてこんな大変な心臓手術ができるとこ、アフリカではヨハネスブルクしかありません。南アフリカですね。飛行機で4時間でありました。これを夜に私一人のために飛行機を飛ばしてもらった。だからどれだけお金がかかったかですね。この飛行機だけで500万かかったって言われました。次のスライドお願いします。まあ、それで、これはあの大動脈解離闘病記録なんて大げさなことが書いてありますが、何かというと私のもう死ぬかもしれないので、団体があるいは保険会社が、私の妻と長男ですね、もう死に目に間に合わせるために、死ぬかもしれないのでもう一目でも会って話ができるようにって言うんで、すぐアフリカまで行けって言って、お金は保険会社が出すからということで呼び寄せてくれて、それが長男が言ってくれて、長男が実はハンガーゼロではない別の団体ですが、ピースウィンズジャパンと言いますが、今熊本にも向かってます。その前彼は、うちの息子はベネズエラにも行っておりましたが、緊急支援の団体です。そこで彼はカメラマン、動画を作ったりする広報チームにいるので、私の40何日間の旅がドキュメンタリーみたいな冊子にもなり、なんと動画まで頼みもしなかったのに5分の動画作ってくれたんですね。よろしければ見ますか、今から5分足らずです。どうぞ。There's a name that levels mountains, carves out highways through the sea.I've seen its power unravel the bags right in front of me. That's good, Church. Hello. There's a faith that stands defiant. Hello. Yeah, you got it.ちょっといい、今はゆっくり話せる、
疲れてるとか、どんな感じ、今痛いとか苦しいとか、痛いの、ね、でも痛いの、ね、The same that rules
now. It's a very, becomes so complex from, unless there is no option of getting an air ambulance to South Africa, it's at any point it can rupture. At any point it's better.
今でもこれを見るとフラッシュバックって全てこう思い出してくるような形でフラフラする感じがありますけれども、しかし本当に明日どうなるかも分かんない、生きて日本に帰れるかも分かんない、最後の最後まで医者たちももうそろそろいいだろうというまでに2週間も3週間もかかった結果40日その病院にいて、7月ですね、ちょうど1年前の7月に日本に帰ってくることができたんですけども、しかし本当に一日一日明日も分からなかった。でも今振り返ってみると確かに一つ一つ私を本当に先んじて神様がですね、道を備え、人を備え、助け手を与え、また本当に世界中の祈りの家族って先ほどありましたが、知らない方も私のことをどっかで聞いて、誰かからか聞いて訪ねてくれた方もいました、祈ってくださって方見ました、また日本でもこんなとこでもあんなとこでも祈ってくださってるよって話を聞いて、私は本当に感謝し、また神様を恐れました。私の力では何にもない、多くの方がイエスの名によって取りなし祈ってくださった、神様はそれを聞いてそれに応えてくださった、そのことを本当に心から感謝を持って証ししたいと思います。次のスライドをお願いします。5つも手術を受けたときはこれ22針ホッチキスなんですね、これ今ね全部ホッチキスでパタパタパタと止められて痛かったです。最後ペンチみたいなので抜くんですよ、一個一個本当に痛いですね。次のスライドお願いします。私の妻はもう3日目にはザンビアに日本から駆けつけてくれて、最後一緒に日本に帰るに至るまで40何日か、付き添ってくれました。本当に信仰を持っているクリスチャンの夫婦、 家族でよかったなということをしみじみとその時に思いました。次お願いします。お医者さんたちとも最後仲良くなってね、こんな肩組んでなんてなかなかしませんよね、日本ではね。ですけども、もう本当に親身になって、祈り、クリスチャンの方でありましたから祈り、そして手術をしてください。後から聞いたら、この執刀したサスマン執刀医っていうのは、アフリカ一、南アフリカ一どころじゃない、南半球で一番の心臓外科医だ、1万件以上心臓手術のしたことあるっていうすごいお医者さんだってことを聞きました。私が飛行機で金曜日の夜の遅い時間に現地に着いたのに、土曜の朝早くから彼は待ってて手術をしてくれた。そんなことを何日か前から予定してたってできないような先生なんだそうです。でもそれもこれも神様は備えていてくださったんだなということを今感謝します。次スライドお願いします。看護師さんたち、楽しいと言ったらあれですけども、本当に愉快な、まあ、南アフリカですからね、皆さんイメージできると思うんですけど、楽しい看護師さんでした。でも喧嘩もしました。ってのは、南アフリカですから、何ですか、イギリス式なんですよ。朝必ずお茶の時間、午後のお茶なら分かるんですけどね、朝一番もお茶なんです。朝何時に持ってくると思いますか。4時半です。4時半にティーティーとか言いながらですね、ガタガタガタって廊下を毎朝それで起こされました。僕は朝は飲まないんだから頼むからやめてくれって言うと 2,3 日は収まるんですけど、また看護師さんが入れ替わるとまた同じで、何回か実は喧嘩もしました。しかし最後にはこのギデオン教会の聖書ですね、皆さんにもお渡しして帰ってくることもできました。今楽しい思い出です。次お願いします。この入院の間、その後も実はこの詩編の118編が私にとっては結果的に本当に慰めの御言葉になりました。最初は私の妻の友人が、日本の、私名古屋の出身なので名古屋の母教会のある姉妹が、これ近藤さんのことがこの118編には書いてあるよって言って、妻に励ましのために送ってくれたみたいなんですね。それがさっき読んでいただいた17、18節です。もし聖書がある方はもう一度開いてください。訳は多少違うかもしれませんが、私は死ぬことなく帰って生きて主の御業を語り継げよう。主は私を激しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されはしなかった。アメン。本当に自分自身もまだ痛い、傷が痛いベッドの上で、ああ確かにこのようにして神様してくださったなということ、最初はそんな、正直そんな程度にしか感じていませんでした。しかし何日も何日も入院が続いて、まあ、時間があるから皆さん聖書も読めるだろう、ね、礼拝だって今頃は YouTube も何でもあるからいくらでも時間あるからできるだろうと思われるかもしれませんけど、私は自分があの病院で本当に痛みの中で、もう集中する力がなくて、なかなか正直聖書も開けなかった。祈ることだっていくらでもできるじゃないかって、そうですけど私は足りないものですから十分に祈れなかった。だけどこの118編だけは、そうだな、私にも与えられた神様の言葉だと思って何度も何度も読み返すことができました。そしたら最初に本当に、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、この言葉で始まり、最後29節もまたこの言葉で終わってる。後から聞いたら、これはエジプトの賛美って呼ばれてるんですってね。エジプトの賛美、どういうことかというと、イスラエルが出エジプトのあの40年の苦しい苦しい道のりをずっと歩んできたことを思い返し、そして最後約束の地に入った、その時の恵み喜びが爆発しているのがこの113から118がエジプトの賛美と呼ばれるんですけど、最後が118編なんだそうですよ。ですからこれは出エジプト、苦しみを乗り越えたイスラエルのための喜びがある意味爆発している箇所で、これはお祭りの時とかイスラエルでは今でも歌われるそうですし、イエス様が確か最後の晩餐の後賛美を歌って後オリーブ山に行かれたってあるじゃないですか。あの最後の賛美を歌ってっていうのはこの118編もイエス様も歌って、その後ゲッセマネ、そして十字架へと向かわれる最後の最後にイエス様もこの言葉を、この詩編を通してご自分を慰められたり励めなされたりしたのかなと思いましたね。あとこれは日本帰ってきてから学んで知ったことなんですけど、マルチン・ルターいるじゃないですか、プロテスタントの始まり、彼があれだけ迫害を受けたり、もう命も狙われたりするプロテスタントの始まりである、その宗教改革の中でですよ、 この一番慰められた聖書の、そして詩編の箇所、マイソング、マイサムというようなことをドイツ語で彼は言っているそうですけど、これは私の詩編だというほどにですね、マルチン・ルターがこの詩編から慰めと力づけを得たっていうんですね。私も同じく本当に南アフリカのベッドの上で何度も何度も読み返すうちに、この詩編から励まされ、まあ、今日は全部は読みませんけども、次の箇所を映せますか、スライド、はい、あ、 今ごめんなさい、もう一度戻してください、はい、私は死ぬことなく帰っていき、そして、主の御業を語り継げよう、主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡さなかった。この言葉を私はいただいたんですけど、先ほど読んだ1節29節の言葉も、そして8節9節の言葉にも、私はとても自分に慰めを受けました。それは8節、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い、9節、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。結局究極最後これしかないんじゃないかということですね。次のスライドお願いします。これはちょっとクイズみたいなもんなんですけども、ちょっと余談かもしれません。皆さん、聖書の中の一番長い章ってどこだか分かりますか？これは大体なんか想像つくじゃないですか。あの長い一章の中に何節も何節もあるっていう、詩編ですね。詩編119編。詩編119編。これは176節確かありますね。一番聖書の中で長い一章と言えるかもしれない。じゃあ逆に一番短い聖書の章ってどこだか知ってますか？これは意外と知らないかもしれない。どうですか？知ってる人いますか？あ、いますね。どこですか？これは詩編の117編です ね。これまた後で聖書開いてから2節しかありません。本当に短い聖書箇所です。じゃあ3番目の質問、聖書の旧新約聖書の中の中心の章っていうのは、まあ、これは別に深い神学的な意味じゃないですよ。聖書をパカッと2つに割ったとしたら、ど真ん中ってどこが聖書の真ん中の章だと思いますかっていうことです。これちょっとわからないですね。数えたことある人はいないんじゃないかと思うんですが、じゃあ次のページお願いします。はい、ここの通りなんですね。一番長いのは119編、一番短いのは117編、そしてなんとこの旧新約聖書の真ん中の章って言っていい、まあ、合計1188章あるそうですよ。1188章ある聖書の中の前594、後ろ594、つまり真ん中595番目の章はというと、この詩編118編になってるんですね。ちょうど117、118、119と続いてるっていうのが面白いです。別にまあ深い意味はないんですけど、こうやって覚えれば覚えられるじゃないですか。でしかもある人が曰く、旧新約聖書は全部で1189章あって、創世記から117編までが594章で、119編から黙示録の最後までが594章、真ん中が118編になっているんですけども、594と514を足すと1188になるというと、そうするとこの118編の8節が聖書の中心だって言ってた人がいます。これは何 の神学的な深い意味も何もないです。単なる語呂合わせです。でもこうすれば覚えられるじゃないですかというわけですけど、118編の8節なんて書いてあるか、次お願いします。はい、先ほど読みました通り、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。もしかしたらこれこそ神様が我々に生涯かけていろんなところを通されるけど、このことをぜひ味わい知ってくださいねって神様が我々に語っている聖書の真ん中の中心の聖句なんじゃないかな。そう言われれば確かになるほどと思いますね。まあ、ちょっと一つ覚えておいてください。次お願いします。はい、ここはちょっと話が変わりますが、大川先生が話してくださったサンフランシスコにある19番街バプテスト教会、日本人教会、私が生まれて初めて教会に足を踏み入れた日の写真なんです。これ日付が小さいけど書いてありますね、左下の方に。1982年のイースターですね、4月11日。1982年ですから40数年前の話です。私が21歳の時でした。初めて教会に行った日であります。その日の写真、どこにいるか分かりますか？どうですか、ね、こうアップできると分かるんですけどもね、 ちょこんと後ろの一番端っこの左端にいるのが21歳の私であります。私は先ほどもちょっと言いましたが、高校中退して、でもう世界に行って自分でいろいろ経験したら何か生きる意味とかですね、喜びとか見つけることができる、学校なんかじゃダメだと勝手にですね、で親からお金を出してもらって、本当に聖書に放蕩息子ってあります、あれの現代版、まさに同じことを私はやった、お金だけ出してアメリカで大学行くからって嘘を言ったつもりはないんですけども、私は高校中退しました。まあ、中退した理由は、実は自分の尊敬している学校の先生が自殺するという事件があったんです。もうそれが私の心には本当にもう傷になって、よく漫画でフルカラーのシーンが一瞬にガーンって言って白黒になりますよね。私の15歳から20歳ぐらい、今思い出すとあんな感じです、白黒。それは私が尊敬して学校の先生になりたいぐらいに思ってた若い、とても昔で言うなら金八先生とかね、元気のいいそんな先生がいたんです。だからあんな人になりたいと思った。ところがその先生がある時自殺をしてしまった。私は生きる目標をそれで失ったんですね。高校時代も何で勉強する、何の意味がある、大学行って何になると思って、もうとうとう中退もしてフラフラして、その後自分なりに何か生きる意味を見つけてやるって言ってアメリカまで行くって、お金だけ出させて、 でも案の定人間っていくら周りをかけても環境を変えてもですね、自分自身が変わらないとまた同じ過ち、同じことを繰り返す、これ人間じゃないですか。私は身をもってそのことを体験しました。アメリカで大学に一応入れたんですけども、 わずか1学期行っただけで、また何のためにこんな勉強してる、こんな勉強したって 何の意味がある、自分も悩んだらもしかしたら死を選んじゃないか、その恐怖が私を捉えて、また学校も辞めてフラフラしておりました。サンフランシスコというところは遊ぶには事欠かない楽しいところですからね、クリスチャンでない私は本当に好き勝手に1年ほどその後でしょうか、遊びほうけておりました。その時にクリスチャンとなぜか出会って、日本人にもこの教会ある、おいしいご飯も、それこそさっきハンガーゼロじゃないけど教会行けば食べられる、私もそれにつられて行った口でありますけども、教会行かないってある人から誘われて、いや自分は弱い人間じゃない、そんな教会とか宗教とか頼む必要はないんだって言って断ったんです。そしたら2日ぐらいしたら、また同じ人が、また同じ、今度イースターで集会があるから近藤さん来ませんかって言ってまた誘ってくれたんですね。うるさいなと思って、私はその日は予定があるからって嘘言ってまた断りました。そうしたら金曜日の夜の集会で、木曜日の日にもう1回3回目電話かかってきたんですね。クリスチャンしつこいなと、クリスチャンしつこいなと思って、分かった分かった、もうじゃあ行ってやるよ、本当にそう言ったの覚えてます、行ってやるよって言って、それで私はとうとうイースターの夜の小さな家庭集会ですけども、そこに行って、そして日曜日に教会に続けて行ったんです。それが私の教会に来るとなって初めてでした。皆さん誰かを誘うときに、1回電話して1回連絡取って断られた、まあでも祈って神様助けてくださいってもう1回ぐらいするでしょ。でも2回断られた人にまた同じ週にもう1回電話しますか。私は人生振り返ってゾッとする、まあ、ザンビアで死にかけて大病をして、これももちろんそういうことですですけど、今人生をぐっと振り返って一番ゾッとするのは、あの友人がクリスチャンの人が3回目もし電話してくれなかったら、私を無理やりでも教会に誘ってくれなかったら、私の人生どうなったろうと思うんですね。間違いなく今ここにはいないでしょう。そしてどんな人生を歩んでたか忘れません。私は本当に仕事もない、行くところもない、で日本人に顔が利くからお前日本人向けの麻薬のディーラーでもやるか、そんなことを片や別の友達から誘いを受けてたような頃でした。ですから本当にそっちに行ってしまってたら、もう間違いなく今の自分、私の人生はないんですね。アメリカにはロッキー山脈ってありますよね。ロッキー山脈、あれは別名、大分水嶺っていうのそうです。 The Great Divide って英語で言いますけども、何か一滴の水が山の頂に落ちて、ちょっとですか、こっちに行けば大西洋に行く、ちょっとこっちに行けば太平洋に行く、水が分かれるから分水嶺っていうんですよね。ロッキー山脈はそうです。私の人生を今振り返ると、一番その大分水嶺は21歳の時のどうにもならないような本当に若者 がいて、そのものに声をかけてくれたクリスチャンの3回目の誘いが、電話がなければ私はどうなってたろうとつくづく思います。だから私も誰かの人を誘うときに、救いのためにって言葉には言いますけども、自分は淡泊だな、あんな思いとか2回断られてまでまたっていう思いは自分にはないなって思っちゃうぐらいです。しかしそれがなければ今私はいなかった。本当にそのことをつくづく思うんですね。次の写真をお願いします。まあ、これがその19番街バプテスト教会という、私が初めて通った大川先生が始められた教会、これ今の看板です。昔はこんないい看板なかったろうと思いますけど。次の写真をお願いします。これが栗山先生というですね、日本人の大川先生の高校ですか中学の後輩だったっていう、で彼が牧師となり、そこで私は誘われて救いを受け入れたわけですから、だから孫だっていうんですけども、次の写真をお願いします。あ、このままで結構です。私、あ、そうですね、ありがとうございます。このままです。私は教会に行くようになりました。イースターでした。で結果的に7月夏ぐらいに洗礼を受けたんですけれども、順調に神様のことを知って素直に洗礼を受けたかというと、そうではありませんでした。2ヶ月ぐらいは真面目に教会に、真面目って言っても実は食べ物の話じゃないですけど、カレーライスがいつも出るというのが分かりました。で礼拝には献金という時間があるということも分かりました。お金なかったですから、上手に献金が終わる時間というのをですね、大体計算して、最後に牧師が立ってお祈りをする祝祷があるんだ、あの頃目指していけばいいというのを気づいてですね、1ヶ月半後ぐらいには私は礼拝の最後だけ出てて、あたかも礼拝に最初からいるかのような顔をして、その後のご飯を食べると交わって帰ってくる、そんなことをしばらくしておりました。一冊の小さな文庫版の聖書を渡されて、新約聖書でした。これを読んだらと言われて、読みました。一応これはで読んでいく中で、あなたは罪人です、これは私はある意味深い意味は分かってなさと思います。しかし聖書があなたは罪人、全ての人は罪人ですけど、私は確かに親に対しても、そして人々に対しても罪を犯している悪い人間であるって言われれば、もう否定しようがない、そうだと思いました。ところが聖書の中にはどうしても分からないことが書いてある。それはイエス・キリストの十字架があなたの罪の身代わりとして、これを信じるならば全て罪許されますということを書いてあるわけですね。で、これもしかしてクリスチャンみんな信じてるのって思いました。その時とんでもない、2000年前のイエス・キリストは偉いいい人だったかもしれないけど、どうしてその十字架が私の今を生きている私の罪の身代わりになり得るの、誰がそんなこと言えるの、それが私の中でも常に疑問となって、こっから先はもうとても信じられない、ついていけないなと思いました。ですからまた悪い癖がぶり返して、教会には2ヶ月くらいかその頃も行ってましたけど、またこれでどっかでさよならって言ってフェードアウトして、また中途半端でまたどっかに出かけていく、そんな自分が目に浮かぶようでした。だから本当にもう教会ももう行くのもやめようと思った。ところが私は教会も神様も諦めようと思ったけど、神様は私を捉えて話してくださったってことが、次のスライドお願いします。私は職もなかったです。もうビザも切れて、いわゆる今で言うならイリーガルエイリアンですね、不法滞在者で、トランプさんに見つかったらすぐつまみ出されてしまうような人間でした。で不法でアルバイトしてました。これはジャパニーズガーデン、日本人庭園のですね、日本庭園の、まあ、アルバイトですから下仕事ですけども、お手伝いして、カリフォルニアは結構お金持ちが日本庭園みたいなの自分で作ってですね、でそれを修理とか手入れして、木のカットなんかしたことないんですよ。でもそれを受けてやったらいいよアルバイトになったんですね。である時その池を手作りなのでひびが入って、水が持って、明日には水が切られちゃうから、その直してくれっていう仕事が来たんです。で分かりましたってんで、長靴を履いて網を持って、この小さな池に入ってってですね、まあ、まずは金魚を救わなくちゃいけないってんで、まあ、まさに金魚救いであります。バケツに一匹一匹移していくんですね。その時に当然金魚は人が入ってきて自分を追いかけますから逃げますよね。でその時に思いました。金魚はバカだな、せっかく人が池の中まで入ってきて助けてやろう、お前明日には水がなくなって死んじゃうんだぞ、バカだなと思いました。でもその時に私はハッと思わされたんです。このバケツに 網を持ったままです。池の中でですよ。イエス・キリストの十字架があなたの罪の身代わりですと。それを私が何とか理解ができたら、自分なりに納得したら信じましょう、受け入れましょうと。納得できないので受け入れられませんと思っていましたけど、考えたらこの金魚、明日には水がなくなって死んでしまう、バケツに移らなきゃ死ぬってこと、どんだけ人間が言葉を尽くしても金魚にはわからないですよね。それと同じかそれ以上に、人間、作られたに過ぎない人間と作られた創造主なる神様との知恵の差は人間と金魚以上にあるはずだということに私は池の中で気づいたんです。で、その時にハッとしました。だからクリスチャンは信じなさい、信じる者は救われるというのはこういうことかというのが、私にはその時神様、私にも分かる方法で語ってくださったんですね。そのことがあってほどなくして私は救いを受け入れることができました。洗礼を受けて、クリスチャンになりました。以来40数年、本当にそれ以来もいろんなことがありました。ビジネスマンをしておりましたし、あるいは私は先ほど言った通りクリスチャンになった時お金もない、住むところも実はなかったんです。で、牧師に、クリスチャンになったら神様は何でも必要を叶えて聞いてくださるんですね。牧師はそうだって言うんですね。じゃあとりあえず住むところもなくてお金もないんです、教会に寝泊まりさせてもらえますか。本当にそれを私洗礼を受けてから教会の牧師室に、寝袋でもって寝起きをさせてもらって、教会の寺男ということで何でもした仕事をします。修法の印刷とかですね、庭の片付けとか、本当にそんなことをして教会に住み込ませてもらうみたいにして私の信仰生活が始まりました。牧師が毎朝一緒に聖書を読もうかって言ってくれて、今にして思えばディボーションということを一緒になって本当に一から手ほどきしてくれたんですね。で、仕事がないので神様に祈れば仕事を与えられるんですね。そうだってんで毎日一緒にその牧師が祈ってくれました。1ヶ月過ぎて2ヶ月過ぎて全然仕事を与えられませんでした。しかし本当に結果的に7ヶ月後に神様は不思議と私に仕事、それも実は当時サンフランシスコから日本にタンパラジオで伝道番組っていうのをやってるキリスト教の放送局があったんですね。日本語番組は1時間毎日やってる。で、お前はとにかくサンフランシスコにいて、日本で聞いてる若者がどんなに少なく見積もっても、当時はインターネットも何もない時代ですからね、タンパラジオを聞く BCL っていうファンが最低でも毎日1000人の若者がこの放送を聞いてる、実際そういう返事が来るんです、サンフランシスコの我々のその局まで。ですから、お前はとにかく15分ぐらいでいいからサンフランシスコの楽しい話題を若者向けに話せ、あとは東京のスタジオで作った聖書の番組を合わせて流す、そういう1時間の番組をやってたんですね。そんなことで私はサンフランシスコで日本の若者に向けてっていうのこと、そんなこと思いも思いませんね。ビザも切れてしまって、不法滞在のような、そうしたらその会社が弁護士をつけてくれて、きちんと私のビザを全部クリアしてくれて、ビジネスビザに切り替えて、その後2年3年弱サンフランシスコで暮らしました。給与も0円だった私が、私びっくりしました。当時はまだ円が、今も安くなったけど昔もっと円は250円とか260円って時代ありましたでしょ。私は2000ドルっていう給与明細を見てびっくりしました。当時250円としたらいくらですか、50万ですよ。私は本当に神様、その時恐れました。神様は生きて我々の祈りを聞いていてくださる、そして我々が願う以上に神様の目に良いとすることを必ず成し遂げてくださる、そのことを私は信仰の最初に教えられた気がいたします。そんなことで3年4年働き日本に戻って、その後私は、同じ短波から AM ラジオの番組何年か日本でお茶の水のクリスチャンセンターで働き、今もそこで今実は同じ事務所、建物の事務所があるので働いてますけどね、そこで働くことができて、名古屋の実家に戻り印刷やデザインの仕事をした頃もありました。いろいろなところを通ってまいりましたけども、10年前ちょうど東日本大震災があった2011年3月11日あの日に私たちクリスチャンビジネスマンたちが開いている国家晩餐祈祷会ってですね、大きな年に1回の年に一度はみんな集まって国のために祈ろうっていう500人集まる集会を企画してた、私は司会をすることになってたんですね。ところがあの日地震がありましたね。で、そして揺れた中で 午後の2時でしたね、2時40何分。今日の夜の宴会は全部もう今ガスが止まったのでキャンセルしてくれってホテルから言われました。で、そうか、これならこんな状況は祈祷会もできないな、残念と思ってました。テーブルも全部もう用意されて500人分のですけど、私たちはその時思ったんです。いや、こんな時だからこそ国のためにクリスチャンがイエスの名によって祈る必要があるんじゃないか、キャンセルしちゃダメだと思わされて、でもう一度ホテルと交渉して、もう別に料理いい、場所はあるんだから水だけ出してくれ。100人も来ませんでした。スタッフも入れても70人か80人ぐらいしか集まらなかった。当然ですね、電車も何も止まってますから、歩いてきた人もいました。その7、80人で暗くて、でまだ余震が降る中で我々は祈祷会を持ちました。それが私の 3.11 の2011年15年前ですね経験でした。ですからその時以来、それまでビジネスマンでしたけど、もう一度私は神様の前に出て、何か私にできることありませんか、何かさせてくださいと祈ったんです。そういう中で不思議とハンガーゼロのボランティアで、当時は東仙台とか、あるいは石巻とか、あちこち行く機会があり、2ヶ月ほど東北に行っていました。でその後私は正式に働きつくわけですけど、まあでも会社の一応2、30人の小さい印刷会社なんですけど、父親から引き継いだ。なかなか社長が社長で自分の首を切るって簡単じゃないですね。お客さんにも従業員にも、もちろん家族にも、みんな納得して喜んで会社を辞めて別の仕事に移る、そうそう簡単ではありませんでした。結果私は5年かかりました。55歳の時に正式にやっと円満に会社を辞め、そしてハンガーゼロに入ったんですけど、でもその5年はとっても祝福でした。その間に私の妹が、今社長やってくれてますけども、妹がクリスチャンになりました。私の父親もその間にクリスチャンになって、本当に家族は信じる者は救われるという御言葉が成就していったんですね。だから悲しみは悲しみで終わらない、苦しみは苦しみで終わらない、そこにも必ず意味がある。そのことを通して私自身も教えられ、また周りにも我々が祝福を、福音を次もう一人伝えていくものに必ず神様してくださる、今そう信じます。私はいろんな教会行くときに、皆さんはクリスチャン何代目ですかということを聞くんですね。私は1代目です、2代目です、3代目ですっていう話があります。ですけど私が聞いてるのはそうじゃないです。皆さんはクリスチャン何代目ですかって聞くんですね。それは私の栗山っていう、僕サンフランシスコの牧師が、私の言ってみれば一つ前、その前はっていうと大川先生が私の2代目前ですよね。大川先生の前は、大川先生のお父さんが牧師だっていうのを知ってましたから、大川先生のお父さんまでは分かる、その前は分からないですね。皆さんはどうですか。自分を救いに導いた人、親じゃないですよ、自分を救いに導いた人が誰からその人は救いを受けたとか、何代たどれますか。2代3代意外と分からないでしょ。これはですけど、誰かが誰かに福音を伝えて、その人が救われた、変えられたから、また次の人に伝わる、次の人に伝わる、それを逆算していくと、我々は、私は単純な計算をしました、1世代がまあ25年とか30年として逆算すると、我々はイエス様が、弟子たちが大宣教命令で全世界に行ってって言ってイエス様から示されて出かけて行ってから、だいたい70代目ぐらいのクリスチャンですよ。お互い、私たちの前に70人クリスチャンの先輩がいて、一人一人耐えることなく福音を伝えてきたから、今に私につながってるんですね。だったら私も誰かもう一人この福音を伝える責任があると思います。私のために1週間に3度恥を忍んで声をかけてくれたクリスチャンがいた。本当にそれによって私は変えられて、全然違う人生を神様にあって歩まさせていただいた。死ぬかもしれない経験を去年しましたけども、また不思議と神様は私には生かしてくださった。もう余命がどれだけあるか分かりません。意外とこういう人が長生きするとか言ってます、医者から言われましたけど、神様はまだもう一回何か新たな、私に対して、期待していることがあるのかなと思います。大好きな私、聖書の箇所は第2コリントの5章17、誰でもキリストにあるならあなたは新しく作られたものですとあるじゃないですか。素晴らしいです。しかし私はその次の18節が好きなんです。第2コリントの5章18、すなわち我々は救われたら 救われたあなたは今度は神との和解を受けたんだから、人々にこの和解を伝える大使となってあなたが出ていく番ですよと、わずか一節、その次の節にはもう書いてあるんですね。ですから我々は本当に神学校に行ったからどう、何々を学んだからどうでなくてもいい、救われたらもうその次の日からでもその福音の喜びをですね伝えていくお互いでありたいと心から願います。一言お許しして終わりたいと思います。主よ、感謝します。今日この機会を与えてくださって、あなたが本当にこのような愚かなものを本当にあえてその愚かなものでも救われることを示すために救ってくださったことを今覚えます。そしてそのことも、このこともすべてあなたの栄光、あなたの力、あなたは本当に我々を死に至らせず生かし、そして用いようとしてくださってますから、そのことを感謝します。そしてどうぞお互い、我々も本当にあなたの憐れみにより、誰かのまた祈り取りなしによって救われたに過ぎるものですから、もう一人主よ、我々も用いて救いへと導き、次の世代へとこの福音を伝えるものとお互いをしてください。感謝します。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。